味わい、体に対する触れられる世界、心に対する思われる世界その内側の六根である厳に微絶身にが症状でなければならんのに、その内側の症状を汚していくものが外の六尘であるから、六つの塵と。目を汚すものは色であり、耳を汚すものは声であり、鼻を汚すものは匂いであり、舌を汚すものは味わいであり、体を汚すものは触れられる世界であり、心を汚すものは思われる世界であるか。その心を汚していくものを六つの塵と申すのでありまするがつまり境である、客観の世界である。客観の世界にとらわれてはならんのである。何でも六根症状でなければならん、妄念妄想を起こしちゃならんとそう主観にとらわれて客観の世界を憎むというと、どうしても一条というわけにはいかん。何にもないというところに偏ってしまうのである。空というところにこだわってしまうのである。そうではなくして、一条の世界、四道の世界、大道の世界は見たままに見たものにとらわれず、聞いたままに聞いたものにとらわれず、嗅いだままに嗅いだものにとらわれず、食べたままに食べたものにとらわれず、触れたままに触れたものにとらわれず、思うたままに思うたものにとらわれず、一であってしかも二、二であってしかも一、そういう呼吸が一つ手に入ることが善ということでなければなら、どうかいたしますると、善というものがその対立を捨ててしまって一の世界にだけ従しておる方、客観を捨てて主観だけに生きることが善のごとくに誤解をされがちだから、ここに細かく注意されておるのでありまするが、二は一によってあり、一もまた守ることなかれだ。対立の世界は一によって出てくるのであるが、その一というものに固執をしてもならんと。一空は両に同じ等しく万象を含むだ。一が即一切であり、一切が即一でなければならんと。そういうその善病というもの、座禅の病の間違いをここに指摘されてあるのでありまするが、しかしその一空は量に同じというところが本当に分かろうと思うたら、どうしてもこの元これ一空というところを一つ味わっておかんというと、その呼吸が分かりませんか。元これ一句、主観は客観によってあり、客観は主観によってあるに違いないが、その主観と客観とは本来一枚だという、その一句のところを一つしっかり手に入れておかんというと、その主観客観の自由な扱いができませんか。なんでもこの一句というところを体得しておかなければならん。それが座禅ということであります。部門官に親切に示してありまするよ。救急に順熟して内下打上一変となる。座禅をよくやっていくと、主観と客観とが一枚になる。天地と我とが一枚になる。その一枚の世界というものを一つよく 手に入れておきませんというと、禅というものがわからんのであります。そのために座禅ということをやるのであります。一つしっかり座って、我もなければ天地もない、主観と客観は一枚である、内下駄上一辺である、こういう境地に一応入って、それから一空は両に同じ等しく万象を含む、その一は主観と客観の二つであり、そのまま真羅万象だという世界がそこから開けてまいります。太子一番絶後によみがえると申しまするが、その太子一番ということをしっかりやっておかんというと、絶後によみがえるという素晴らしい心境がそこに開けてまいりませんか。そう思って、一つ天地と我と一枚という境地、死に切るという境地、そういう境地に一つ座禅三昧になっていただきまするように、お願いしておきます。はい。三宗大師新人目、指導は敵ことなし、ただ賢弱を披露、ただ贈愛なければ当年として迷惑なり、合理もされば天地遥かに隔たる、厳然を縁と発せば純訳を損することなかれ、純愛やらそう、これを神病となす、原始を知らざればいたずらに念情にろうす、窓かなること退去に同じ、隠ることなく余ることなし、まことに主者によるゆえに不如なり、不縁を負うことなかれ、空人に従することなかれ、一周病会なれば民年としておのずからつく、道をやめて死に帰すればし、さらにいよいよどうす、ただ両辺に届こうらば、いずくんぞ一周を知らんや、一周通ぜざれば両所に功を失す、うをやればうにもし、くに従えばくに背く、他言他領うたたそうをせず、絶言絶領ところとして通ぜざるなし、今に帰すれば胸を栄翔に従えば衆を死す、衆も変称すれば全空に焼却す、全空の天辺は皆妄言によるしゅんをもとむるをもちいず、ただすべからくけんをやむべし、にけんにじゅうせずつづしんでついじんすることなかれ、わずかにぜひあればふんねんとしてしゅんをしすには、いちによってやり、いちもまたまもることなかれ、一心生ぜざれば万望にとがなし、とがなければ法なし、生ぜざれば心あらず、能は今日に従って召し、今日は能を大手鎮す、今日は能によって今日たり、能は今日によって能たり、冗談を知らんとすれば元これ一句、一空は両に同じ等しく万象を含む、清楚を見ざればいずくんぞ返答あらんや、大道あたい豊かにしていなくなんなし、証券は組みすうたた急にうたた遅し、これを修すれば同志して必ずじゃろにいる、これを放てば次年なり大に居住なし、将に任せばどうにかない将よとして能を絶す、念をつなげば真に背き、根鎮として不幸なり、不幸なれば真を老す、なんぞ祖心を持ちん、一条に赴かんと発せば六人を憎むことなかれた。そこまで昨晩拝読をしました。
六人に組まざれば帰って小学に同じ知者は無いなり愚人は自爆す法に違法なし乱りに自ら愛着す旬をもって旬を持ちう兄大尺にあらずや迷えば若乱を生じ悟れば功なし一切の二辺乱りに自ら侵釈す無限空下なんぞ破釈を老船特筆是非一時に放却せや眼もし眠らざれば諸務をのずから除く心もしいならざれば万法一如なり一如体現なりご通じとして縁を坊主万法等しく感ずれば次年に起伏すそのゆえんを民すれば法秘すべからず道を破ればどうなく死をどうずれば道をやむるにどうなく死をどうずるにしなし二つながらすでにならざれば一なんぞしかることあらん屈強愚極規則を損せず戒心平等なれば所作ともにやむ小儀常人して正真正直なり一切とどまらざれ、とど、一切とどめざれば、記憶すべきなし、虚名自称、心力を漏せず、資料のところ、式上、計りがたし。そこまででした。六人、憎まざれば、かえって、で小学に同じだ。六人を憎むと外の世界を憎むと見ては心が乱れるから見てはいかん聞いては心が乱れるから聞いてもいかん。匂いを嗅いでもいかん。物を味わってもいかん。外の世界に触れてもいかん。物を思うてもいかん。ただ、黙々として座っておらにゃいかん。座っておることがそのまま仏の姿だと。こういうのが、ジャロにいるというやつである。空に従えば空に背くというやつである。そうではなくして、見えるものは見たらいいじゃないか。見ようと思わんでも見えるのだ。聞こうと思わんでも聞こえるのだ。嗅ごうと思わんでも嗅げるのだ。味わおうと思わんでも味わえるのだ。触れようと思わんでも、暑いとか寒いとかちゃんとわかるのだ。思おうと思わんでも自然に、良いとか悪いとか思われるのだから何もそんなに無理に外の世界を拒否する必要はないじゃないかとや無理に外の世界を拒否することが不自然であるそういう座禅は間違いである適水禅師がよく言われて座禅をするときに目をつぶって座禅をするものがあるがそれはいかん。目をつぶると心が落ち着くように見えるけれども目をつぶるほど心が乱れる。むしろ目を開いておる方が心が乱れんな。
明るいところでどんぐり目玉を開いて座れと宇賀さんを商売は見るものが邪魔になるようなことじゃいかんので、聞くものが邪魔になることがいかんので、何かを邪魔にすることがすでに邪念である。見ておっても意識がなければ見えりゃせんので、目を開いとっても意識がなければ何にも見えりゃせんので、耳を開けておっても意識がなければ聞こえりゃせんので、目をつぶっただるま大師なんてものはどこにもない。絵に描かれただるまさんでも、彫刻にされただるまさんでも、おもちゃのだるまでも、だるま大師は大きな目玉を開いておられる。大きな目玉を開いて座禅せねえ。外の世界もあるがまま、そのままこちらの心が住んでおりさえすればちょっとも邪魔にならんのである。むしろ外の世界を拒否せんことがかえって小学に同じ、悟った人の境地と同じことである。悟りを開いた人は決して外の世界を拒否などはせんのである。悟りを開いた人が外の世界を拒否せんのに、悟らん者が何でこ拒否せんだろう。そういう間違った座禅をして悟れるはずはない。六人に組まざればかえって小学に同じ、智者は無為なり愚人は自爆す悟りの開けた者は目が見ても見たとも思わん、耳が聞いても聞いたとも思わん、鼻が匂いを嗅いでも嗅いだとも思わん。それを無為という。無為にしてなさざるなしと老子は言われておるが、何にもしたという意識がなくって何もかもしておることで、智者は無為なり。無為にして、聖人は無為にして化す。聖人は良いことをしたなぞとは思わんけれども、民衆がみんな良くなっていく。それでなければ。健康だということは無為ということで、胃袋が食べたものを消化しても消化したとも言いやせん。腸が食べたものを吸収しても私が吸収しましたとは言いやせん。内臓は黙って働いて、心臓も私が働いてあげますからあなたが生きておるんですよなぞとは言いやせん。黙って働いて無為で、胃がものを言うときは胃の悪いとき、腸を意識するときは腸の悪いとき、心臓を意識するときは心臓の悪いとき、智者は無為なり。悟りを開いた者は健康な者が体を意識しないように自分のしておることを意識しない。目が見ても見たと思わず、耳が聞いて聞いたとも思わず、手が働いて働いたとも思わず、足が体を運んで運んだとも思わぬ。しかも自由に働いておれ。意識しないから疲れる時がない。目がくたぶれたとは言わねえ。朝から晩まで見ておるけれど目が疲れたとは言わ、耳がくたぶれたとも言わ、無為である。外もなければ内もない、見る我もなければ見られる外もないところで花は紅と現れ 柳は緑と現れていくだけのこと、無意で。晩慶禅師がよく言わしゃって、今日おのおの方が集まらしゃったのは身どもの話を聞くためじゃ。身どもの話をが耳に入るのは当たり前じゃ、そら聞きに来たい。今外でサイレンが鳴ったら、今日ここへサイレンを聞きに来た人は一人もないはず。サイレンについては聞こうとも思やせ、聞くまいとも思やせ、なると同時に聞けるじゃござんせん。聞こうと思わんでも聞こえるから無意でや。我が聞いたとも思わず、サイレンが聞かれたと思わん、ただ鳴っただけで。知者は無意ない、悟りを開いた人は無意でや。愚人は自爆す、愚人は自爆す。迷いの凡夫はその無意になりきれんから、見たら見たままにとらわれ、やれ綺麗だったとか、やれ醜かったとか、聞けば聞いたものにとらわれ、食べれば食べたものにとらわれて、いつまででも心が外の世界に縛られておるから、無常自爆、縄はないけれど自分で自分を縛っておるようなもので、愚人は自爆すら。ご苦労な話だ。誰もそんなことは頼んだでもないの。目は見た時だけ、舌は食べた時だけなのに、心がいつまででも見てる。舌が何度でも食べたが、それを自爆というな。愚人は自爆す。自分で自分を縛って狭い世界で日暮らしをしておる。法に違法なし、乱りに自ら愛着す。神羅万象ことごとく真如北海の現れである。今日ならば神羅万象ことごとく原始の集まりだ。良いものもなければ悪いものもない、偉い人もなければ偉くないものもない、金持ちもなければ貧乏もない、何もかも原始の現れに過ぎ、みんな平等で、その平等の世界に向かって、乱りに自ら愛着すだ。乱りに自ら愛着す。好きで好きでたまらん、欲しくて欲しくてたまらん。ご苦労なことだ。なんでそんなに考えておらんなら。目が見たら見たまま、後に何にも残さんようにだ。心の中も思うたら思うたまま、後に何にも残さなければ、それが知者である、悟りの開けた人。それがいつまでたっても忘れる。夜も寝れんほど考えんなら、ご苦労なことだ。会社で1時間や2時間遅く帰ってきても、夜業手当をくれという。自分が一晩中考えたって、ちょっとも手当を要求せんじゃん。ご苦労なことだ。心を持って心を持ちう兄大尺にあらずやた。迷えば弱乱を生じ、悟れば功をなし。そこで自分の心に悟りが開けるということ、法がわかるということが大事なことである。自分の心の中に仏を発見するということが大事なことだが、どうしたらその仏が発見できるじゃろうかとまた考えてる。どうしたらこの妄想がなくなるじゃろうかとまた妄想する。それじゃあキリはない。心を持って心を持ちう兄大尺にあらずや。 血をもって血を洗うという言葉があるが、手に血がついたからと言うて血で洗ったってそれは取れる時はない。心に迷いがあるからそれを捨てようと努力しても、その捨てようという心がすでに迷いである。悟ろうと思う心がすでに迷いであるから、いつまでたったって悟れる時は、その心を捨てること、悟ろうとも思わんこと、仏になろうとも思わんこと、目が思わんでも見えるようにだ、耳が努力せんでも聞こえるように、何にも思わん心が働いておる、そこが仏じゃないか。何にも思うことのない心が、犬を聞けばワンと聞き、猫を聞けばニャーと聞く、それが仏じゃございません。無意で結構で、無心がよろしい、何にも思わんがよろしい、それを悟ろうなぞうと思うこと、思うまいと思うこと、それが兄大釈にやられや大変な間違いじゃありませんか。迷えば若乱を生じ、悟れば功をなし。そこで心が迷い出すと、いつでもこの対立に落ちるから、弱と乱との対立が生ずる。こう心が乱れちゃいかん、何でも静かでなけりゃいかん、座禅をせにゃいかん、乱れちゃいかん、座禅せにゃいかん、そういう分別の起こることを迷いというの。静かでもなければ乱れもせん、静かなことを求めもせず、乱れたことを悔やみもせず、淡々として水の流れるようであるならば、六人を憎まないならば、そのままが悟りである。悟れば功をなし、悟りを開いてみたら何もかも同じことである。良いものもなければ悪いものもない、美しいものもなければ醜いものもない、すべてが平等である。一切の二変は乱りに自ら侵釈す、無限空下なんぞ破釈に老せ。そこで六人の世界、外の世界に全ての対立が一切の二変である。今までずっとその対立をここに、対立のいかんということをここに示しておられるのでありまするが、その対立のいかんということを示すのに、いちいち違った言葉で示しておられるところに、この新人の名というものの実に文学的な優れたところがあるわけであります。弱と乱と、弱と乱と、素と真、素と真、素と真と二つである。変と等と、正と素と、正と素と、正見と態度と、是と非と、是と非と、能と経と、経と能と、他言と絶言と、右縁と空人と、道と死と、主と者と、憎と愛と、順と逆と、皆これ対立の世界でありまするが、その対立の世界にいちいち違った言葉でここに表現されておるのでありまするが、それらの一切の二変、全ての対立というものは迷うからである。自分の心が迷うから対立が出てくる。乱りに自ら侵釈する。侵釈というのは世間で普通に使う言葉、ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないと考えることを侵釈と申し、一切の二変は乱りに自ら侵釈す、 こちらの心が迷うてああだこうだと考えるから対立が出てくるので、無限空下なんぞ破釈を老船だ、六人の世界、外の世界なぞというものは何も拒否しなくっても、何も外の世界を否定しなくっても、そのままで夢のごとく、幻のごとく、空下のごときものである。空下はじっと太陽を見つめておるというと、目の前にチカチカと花のようなものが見えます。あれが空下で、錯覚である。またじっと太陽を見ておると、太陽の周りにまた同じような丸いものが見えることが錯覚である。外の世界は何も特に否定をせんでも、夢のごとく、幻のごとく、空下のごときものであって、なんぞ破釈を老せん、捕まえようと思っても捕まえることのできんもので、すべては動いていくもので、なんぞ破釈を老せんだ、この世の中のものはすべて動いていくのだから、その動いていくものを捕まえようと思っておるから、そこに悩みが出てくる。我が子だなぞうと思ったっていつまでも掴んじゃおれるものじゃない。だんだんと大きくなって、自分が掴んで自由自在になるときは可愛いが、年頃になるとじきに親に抵抗してきよ。やがては親を離れて会社に行くか、結婚して遠いところへ行くか、こちらが先に死ぬか向こうが先に死ぬか、我が子だなぞというたって掴んでおれるものじゃない。それが掴んでおれるように思うておるというと、しょい投げを食わんなら、とんでもない谷底へ蹴落とされんなら、我が子だと言うてつかめるものじゃないと一つ承知しておかれ。夫だの妻だのと言うて死ぬほど好きだと言うたって、そいつまでもつかんでおれるものじゃ、自分の思う意志の通りに相手が動くものじゃない。相手は相手、相手は相手の命を持って生きておるのだから、こっちの自由になるはずはない。相手が自由に動くのを動くままに静かに眺めておれる、それが愛情というものでなければ、何もかも自分の言う通りに引っ張っていくことが愛情だなぞと思ったら、またこれもしょい投げを食わる。財産だってそうだ、いつまでも掴んでおれるものじゃない。すべて世の中のものは夢のごとく、幻のごとく、空下のごとく動いていくものだから、何も否定する必要もなければ、掴んでおろうと思ったってそらあかん。特筆是非一時に放却せよ、そういう外の世界に対する二変だ、対立だ、手に入れたとか失ったとか、良いとか悪いとか、そういう対立にこだわるというと、こちらがますます迷わざるを、ますます苦しまざるを、特筆是非一時に放却せよ、何もかも向こうを任せ、向こうのままに任せ、こちらの心でどうしようなぞうと思わんことがよろしい、無心でやることがよろしい、来たる者を拒まず去る者を追わず、特筆是非一時に放却せよ、そういう対立の世界にこだわるというと、迷いの淵に落ち込まんなら、まなこもし眠らざれば庶務をのずからのぞく、しんもしいならざれば万望一女なりた。 夢を見るというのは眠るからだと。まあこれも熟睡でないからということも言えまする。覚めておるときには、目が覚めておるときには夢を見ることはないと。と同じように心の中に疑念が生じなければ、心の中に妄念がなければ、神羅万象ことごとく一如である、万法一如である。心の中に意がある、心もし意ならざれば、心の中に疑念が起こるということは過去の記憶が残っておるから。夢を見るというのは多くの場合潜在意識がそこに現れてくると申しまする。潜在意識というのは心の中に沈んでおる思い事であります。そういう心の中に思い事があると夢を見るようにだ。目が覚めておっても心の中に過去の記憶が溜まっておると、妄念がそこから出てくる、雑念がそこから出てくる。お互いの心というものは眼蔵式と申して、あらゆる記憶をしまっておく蔵だと言われまするが、心の中にはさまざまな記憶が溜まっておる。その記憶でもって人を判断するから、まともにものを見ることができんな。人の顔を見る前に記憶が先に出てくる。誰々さんがいらっしゃいましたと、まだ顔を見ん先に、あ、嫌なやつが来よった、もうそういうことが出てくる。いや、好きな人が来た、その人の顔を見うちにも心の中でちゃんとこっちが動いちまっている。だから来る人が綺麗な心で来ても、こちらの心が濁っておるから全てが汚く見えている。来た人も汚い心で帰っていかんない。そうではなくして潜在意識がなければ夢を見ないように、心の中に潜在意識がなければ、どなたがおいでになっても平等にありのままに会うことができるわ。どういう問題が起こっても素直に受け取ることができるわ。そういう境地を日々これ口実と申しましょう。災難の時は災難に応がよろしくそうろ、やむ時はやむがよろしくそうろ、死ぬる時は死ぬるがよろしくそうろ。災難は嫌だっていうのは、災難というものは嫌なものだという、もう潜在意識がある。病気は嫌だっていうのも、病気は悪いものだという潜在意識がある。死ぬのは嫌だというのも、死というものに対する嫌いだという潜在意識がある。まだ一遍も死んだことはないんだから、いいか悪いかわからんはずだよ。それを嫌うのは心の中にすでに疑念があるから。死ぬことが存外いいことかもしれん。病気をすることもいいかもしれん。病気をして病院に入ったおかげで、読みたいと思った本が久しぶりでよく読めましたと。これで心の静養ができました。そういう人もあるわ。心もしならざれば万法一如なり。一如体現なりご通じとして縁を坊主。その一如という境地。主観と客観とは一つだという境地。内下打上一辺という境地。 座禅をして我と天地と一枚になったところが一如でありまするが、そういう世界に入るというと、ご通じとして縁を申す。縁は差別の世界、因縁の世界。一如の世界というものは、なかなか有限な世界で、大限なり。天地と我と一枚なぞという境地は、なかなか入れない奥深い境地だが、そこへ入るというと、外の世界のことなどは一遍に忘れてしまう。ご通じとして縁を棒。忘れてしまったと言うて外の世界が虚無になるわけじゃない。外と自分と一つだから忘れておる。忘れておるからそこにはっきりと実在しておる。一如体現なりご通じとして縁を申す。万法を等しく感ずれば次念に起伏す。すべてのものが平等に眺められるようになるならば、おのずから生まれたままの仏性に変えることができるのである。万法等しく感ずれば次念に起伏すだ。次念に起伏すれば万法等しく感ずるとも言えましょう。写真機のレンズのようなもので、写真機のレンズのようなもの、写真機のレンズの前には森羅万象皆平等で、写真機のレンズは富士山だからと言うて、そんな大きなものとは言いやせん。道端の石ころ、あ、それはそんな小さなものなら楽だとは言いやせん。写真機のレンズの前には富士山も道端の石ころも平等で、同じ映像に過ぎない。フィルムに映るときは同じことで、美人も醜い人も同じ。総理大臣もバタヤさんも同じ。写真機のレンズが全ての現象を平等に等しく見るような境地がわかるならば、写真機のレンズは透明だと言えるのだ。写真機のレンズは透明だから全てのものが等しく見えるのだ。そういう透明な心がお互いの生まれたままの心でなければ、そういう心に変えることを次念に起伏すというな。そのゆえんを民すれば奉仕すべからず。そのゆえんを民すれば奉仕すべからず。ゆえんというのは因縁ということも同じことであります。そのゆえんを民すれば、因縁ということを離れれば、因縁ということを離れればということは、ものそのもの一つを見るならば、ものそのもの一つを見れば他と比べるものがないから全てが絶対になっている。ものそのもの一つを見れば、私は綺麗でござりまするというのは醜い人に比べるから、私ほど醜いものはござりませんというのは綺麗な人に比べるから、私ほど体の大きいものはないというのは小さい人に比べるから、私ほど貧弱な体はありませんというのは大きい人に比べるから、そういう比べる相手を捨ててしまって自分一人になれば比べるものないじゃない。自分一人ならば大きくもなければ小さくもない、醜くもなければ美人でもない、金持ちでもなければ貧乏でもない、男でもなければ女でもない、絶対である、絶対である。一人一人が差別であって、そのままその差別の中に絶対を見ていくということが次念に起伏するでしょう。一人一人が絶対である、一人一人が仏様である。 他と比べるから自分の値打ちが悪くなる。他の人と比べさえしなければ、天地の間自分一人だと思うならば、天上天下唯我が独尊、みんな仏様でなければ。道をやむるに道なくしを道ずるにしなし。動いておるやつを止めれば動くもの、動くということはなくなる。それは当たり前のこと。止まっとるやつを動かせば止まるということはなくなる。それは当たり前。そんなことを言われておるのじゃない。動いておるやつを止めようと思うが、動いておるその中へ飛び込めば動くということもないんだということ。道をやむるに道なし。動いておるやつを止めようと思うが、その動いておる中に飛び込めば動くということもない。汽車に乗っておるというと、自分が動いておるけれど汽車に乗っておると自分は動くということが分からずに、外の電信柱や木が動いておるように見える。動くということも止める必要はない。動くそのものになりきれば動くこともないのだ。死をどうするにしなし。死というのは禅定をして動かんこと、座禅をして三昧に入ること、その三昧から三昧に入っておるのを動かそうと動かしてしまえば三昧がない。そうじゃねえ。三昧を動かそうと思っても三昧の中には三昧なぞありゃせんて。動かん中には動かんなぞということはありゃせん。それが不二の明道でなければ、それがここに言われるところの一種了解でなければなら、動いておって動いたとも思わん、座禅をして座禅とも思わん、その境地が一種了解ということでなければならんはずであり、一種という世界でなければ、その世界には対立がないのだか、道の死のという対立がないのだか、両すでにならざれば一なんぞしかることはな、動くと止まるとの対立がすでにないのであるから、一さえもない、その対立のないということさえもない、一なんぞしかることはらんや。仏教偶極規則を存せず戒心平等なれば所作ともにやむと。結局どういうことになる。指導というもの、態度というものの究極はどういうことになるか。対有厳然規則を存せずだ。少しも心の中に思わなくって、しかもそのまま道にかなっておるというか。孔子先生が我七十にして範を超えず、規則を守ろうなぞうと思わんでもちゃんとすることが規則にかなっておるというか、戒心平等なれば所作ともにやむだ。心がそのまま道にかなっておるならばだ、そのまま平等であるならば、立って立つことを知らず、ゆいていくことを知らず、座して座することを知らず、戒心平等なれば所作ともにやむだ。小見上人して正真正直なり、心の中にああだこうだというような疑い心がなくなって、そこに正真正直なり、よく整えられた心が、一点の疑いもない心が、自念法二の心が、智者は無為なりという心がそこに現れてくる。それを真というな、それを信心というな。そういう信心の世界に我々が生きていかなければならんのである。 正真正直なり一切一切とどめずとどめず記憶すべきなしだ。心の中に一切とどめておらなければ、心の中にこだわりがなければ、心の中にとどめるものがなければ、記憶すべきものもないので、淡々として水の流れるがごとく、大自然と自分と一つになって生きて、しかも道を外さない。大道厳然。著名自称心力を上せ、浪せず、七両のところ式場を計りがたし、そういうさらりとしたカラッとした心境。ろうそくの火が自らを照らすがごとく、仏性が自らを照らし、そこには心力を浪せず、六人を憎むという努力もいらなければ、妄想妄念を捨てなければならんという労力もいらない。座禅をしなければという苦労もいらない。資料のところ式場を計りがたし、道元禅師が座禅の時にはこの資料亭を資料せよ、何にも思わんということを考えていけ、何にも思わんということを考えていけ、それが座禅だと。何にも思わんということはどういうことですか。何にも思わんのじゃと、こう言われておりまするが、その何にも思わない、こぎしない、分別をしない、計らいをしない、その境地というものは式場を計りがたし、分別や理屈ではとてもわかるところでは、常習の無地というようなところがああだろうかこうだろうかと式場で測ってみたって届くことじゃない。式場を測りがたし、何でも一つ座禅をしてこの資料亭を資料せよ、何にも思うことのないという世界を一つ味わってくると、その世界は世間の人の伺い知れん世界、今まで気のつかなかった世界、何とも言えん楽しい境地であります。我が心深き底あり喜びも憂いの波も届かじと思う、喜びも憂いも届かんような深い心境がお互いの本心というものである。そういう深い境地を一つ味わってくることが座禅ということでありまするか、そう思って一つもう一晩二晩楽しんで座っていただきます。はい。
三祖大師新人名指導敵ことなし、ただ賢弱を切ろう、ただ贈愛なければ当年として迷惑なり、合理もされば天地遥かに隔たる、厳然を遠投せば純訳を損することなかれ、異純愛争うこれを神病となす、原始を知らざればいたずらに念情にろうす、まどかなること退去に同じ、隠ることなく余ることなし、まことに主者によるゆえに不如なり、不縁を負うことなかれ、空人に従することなかれ、一周病会なれば民年としておのずからつく、道をやめて死に来すればし、さらにいよいよどうす、ただ良品に滞らば、いずくんぞ一周を知らんや、一周通ぜざれば両所に功をしす、をやれば鵜にもし、空に従えば空に背く、多言多量うたた相応せず、絶言絶量ところとして通ぜざるなし、 勘にぎすれば胸を栄翔に従えば衆を失す。衆も炎症すれば全空に焼却す。天空の天辺は皆妄言にある。真を求むるを用いず、ただすべからく剣をやむべし。二剣に従せず、つづしんで追陣することなかれ。わずかに是非あれば憤念として真を失す。には一によってあり、一もまた守ることなかれ。一心生ぜざれば万望にとがなし。とがなければ法なし。生ぜざれば心あらず。脳は今日に従って召し、今日は脳を追って沈す。今日は脳によって、今日たり脳は今日によって、のたり両断を知らんと、せばもとこれ、一空一空は両に同じ等しく万象を含ま、清掃見ざれば伊豆君ぞ返答あらんや、態度は体豊かにしていなくなんなし、証券はこぎすうたた急にうたた遅し、これを集すれば同志して必ずじゃろにいろ。これを放てば次年なりたいに居住なし、将に任すればどうにかない商用としてのおぜし。念をつなげば真に背き、根沈として不幸なり不幸なれば真を露し。なんぞ祖神を用い、一条に赴かんと欲せば六人を憎むことなかれ。六人憎まざればかえって小学におなし。死者は無いなり、愚人は自爆す。法に違法なし、乱りに自ら愛着す。神を持って神を用いう兄対釈にあらずや。迷えば若乱を生じ、悟れば功なし。一切の二辺乱りに侵釈す。無限空下なんぞ破釈、破釈を老戦特質で一時に放却せよ。まなこもし眠らざれば諸務をのずからのぞく。心もしならざれば万法一如なり。一如体現なり、仏事として縁を坊主万法等しく感ずれば次年に窮屈さ。その所意を民すれば法費すべからず。道をやむるに道なくしを道ずるにしなし。二つながらすでにならざるならず、一ずくんぞ叱ることあらん。屈強愚極規則を損せず、戒心平等なれば所作ともにやむ。こぎ上人して正真正直なり、一切とどめず記憶、とどめざれば記憶すべきなし。虚名自称心力を漏せず、資料のところ式場を測り渡し。そこまで昨晩解読をしました。新女北海は棚くじなし、急に相応せんと要せば棚不になり、不になれば皆同じ法要せずということらし。十方の知者皆この衆によるいる。衆は即縁にあらず、一年万年在と不在となく十方目前。極小は大に同じ境外を防絶す。極大は小に同じ偏表を見ず。うはすなわちこれむ、むはすなわちこれう。もし格のごとくならざれば必ず守ることを用いざれ。一即一切、一切即一。ただよく格のごとくならば、なんぞ不必をもんばから。新人ふにふに新人、今後どうだんこらいこんにあらす。新女会はたなく地なし。新女北海と申しまするのは、指導の真っ只中で、 一種了解というところである。主観と客観とが一枚になったところ、宇宙の根源で大宇宙の根源が真如北海であり、そういうところには他なく自なく、他者もなければ自己もない、他己もなければ自己もない、他人もなければ自分もない、他が即我であり我が即他である。真如北海、宇宙の本体から見るならば、他人と自分との間に差別がないと。どうしても一つそこのところがわからんというと、仏法が分かったというわけにはいきますが、六祖大師が山の中に16年も隠れておられ、久しぶりに関東の町へ出られ、法勝寺という寺へ寄られたら、今日はお経の講義があるというので大勢人が集まっておる。すると庭先に今日は説教があるという旗が立っておる。その旗がパタパタと動いたら、聴衆の中の二人の若い坊さんが議論を始める。えらい旗が動くじゃないか。いや、あれは旗じゃない、動いとるのは風じゃ。バカなことを言え、風は目には見え、わしの目に動いて見えるのは旗じゃ。旗というものは動くものじゃない、動いておるのは風じゃ。いや、わしがこの目で事実見ておるのは旗が動いておる。旗なぞが動くか、動くのは風じゃ。こう言って議論をしておったら、六祖大師がもう辛抱しきれなくなって、ちょっと和解しよう、これ旗動くにやらず、これ風動くにやらず、神社の心動くない、そりゃ旗が動いとるのでもない、風が動いとるのでもない、お前さん方の心が動いておるのである。二人の坊さんがびっくりしてしまって、もう黙っちまったという話がある。えらいことを言う人がおるものだと。あなたこそ五祖大師の方を伝えて南の方に隠れておられるという六祖大師とあなたではありませんか。みんなに引っ張り出されて、とうとう世の中へ出られたということである。これ旗動くにやらず、これ風動くにやらず、神社の心動くない、それは旗が動くのでもない、風が動くのでもない、お前さんの心が動いておるのだ。その心というやつを物に対する心であったら、やっぱり同じことで、六祖の言うことも別に変わったことじゃ。神社の心動くなりとは、旗が即我が心で、風が即我が心で、旗が我であり風が我である。旗が動くのじゃない、私が動いておる。風が動くのではない、私が動いておる。そう見ていくならば、真如北海、他なく自なしで、同志社を開いた新島上先生がまだ在世中に校長をしておられる時に、学生がストを起こした。先生に反対をしてストライキを起こした。問題が紛糾して解決ができなかった。 その時に学生と教授を講堂に集めて、新島先生が、学生が悪いのじゃない、教授が悪いのでもない、この新島城が悪いのだ、こう言ってステッキでもって、ステッキの折るほど折れるほど自分を殴られて、生徒も教授もそれですっかり折れて、問題は解決したという話が、教授が悪いのでもない、学生が悪いのでもない、新島城が悪い、私が悪い、そう見ていかなければ随所に死となるということは、どこへ行っても自分が責任を持たね、あらゆる責任をあらゆる場所で自分が背負うと、社会が悪いのでもなければ、国民が悪いのでもない、私が悪い。